聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
語り合いますよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
あ、もう聞かないで。
まずはおはがきを頂戴いたしました。
あ、絵はがきだ。
番組宛てに作品展示会のご案内をいただきましたこの放送があっている今日、そして明日、長崎市浜の町アーケード内にあります石丸文光堂の6階イベントホールで、こんなイベントが行われます。
どんなイベント？
長崎プラモクレイジー2009年度作品展示会。
おお。
よかったら話のネタに見に来られませんか。ガンダムも少しやりますとお書き添えいただきました、まあ、いわばプラモの愛好会の皆さんの、ね、作品展示会のご案内を頂戴いたしました。ガンダムも少しありますという通り、写真は4枚ですね。いずれも飛行機のプラモデルの写真があります。
これはね、うん、上手。
うまいよね。
すごく上手。
でプラモの模型って難しい、うん、あ、飛行機の模型って難しいんでしょ。
そうなんですよ。ね、モデラーの間でもやっぱりね、飛行機模型っていうのは一つの頂点なんですよね。
ええ、
非常に難しいんです、
うん
うん、これはかなりの腕前とお見受けしました、
はい、入場は無料となっております。よろしければお出かけになってみてください。
頑張ってください。ガンダムもたくさん作ってください。
今週はメッセージをたくさんいただきまして、先週ね3通って言ったら皆さん反動なのかたくさんお寄せいただきました。
本当ね、嬉しいですよね。ラジオネーム中ちゃんさんです、
はい、
聞かせられないラジオオン中。鉄分的なお話、全くマイボールではなく語る術もなく投稿できませんでした。でもついていけないけど番組は大変面白かったです。というですね、中ちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
さて今回は宮崎駿のルパンですが、きっと皆さんすんごいコアな話になると思うので、ちょっと実体験を、
うん、
福岡東京の長距離高速バスに乗ると車内でビデオを見せられますよね、
はいはい、
これが当たり外れが結構あって、見てる人って半分いるかいないかって感じなんですが、カリオストロの城をかけているときはなんと眠っている人を除いては高速バスの中でみんな真剣に見てたんです。
はは。
冷静に考えると、生まれて今までカリオストロの城何回見てるんだろうと考えちゃいました。小学生の時は水曜ロードショーで放送が決まると何ヶ月も先の放送をみんなで楽しみに待ってましたし、今でも放送があるとついつい見ちゃいますよね。この映画ってもしかして日本版の風と共に去りぬなんじゃないかと勝手に考える週末でした、という中ちゃんさんです、
ね。は
い、まあカリオストロの城というのは皆さんご存知、ルパン三世の映画版でございますね。第2作。
そうなんですよね、意外と第1作と思っていらっしゃる方が多いようですが第2作なんですよね。ということで中ちゃんさんも昔から好きだったというルパン三世、はい、しかも今日は宮崎駿の世界で、この後今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
この週の聞かせられないテーマは宮崎駿のルパン三世の世界その1
でございます
。出ました。
ちょっと林田さん持ってきた資料見せてください。ちょっとこう な
何
え
すごいでしょ。
え
ドサッと
ドサッとゴン。はい、こちらはこの本はフィルムアート社から出版されている宮崎駿全書2400円。
すごくマイナーな本です、
これがですね、竹書房から出ているクリエイターズファイル宮崎駿の世界、1143円。
すごいインディーズな本です
こちらは徳間書店から出ているスタジオジブリ絵コンテ全集第2期、はい、ルパン三世カリオストロの城、3000円。
3000円すんで高いんだよね、コンテってね。
徳間書店スタジオジブリ絵コンテ全集第2期ルパン三世死の翼アルバトロスさらば愛しきルパンよ、 はい、2700円。
ようやく出た時嬉しかったこの本が、
こちらはスタジオジブリ編ですね、はい、アニメージの紙面を飾った宮崎駿漫画映画の系譜1963から2001まで、
はい、
はい、でこれはなこれ、
それね、ルパンの音楽を、ね、リミックスでもう一度こう東京スカパラとかが演奏している CD なんですよ。
ベリーベストオブパンチザモンキーインザミックス、
はい
はい、
全部自分の金で買ったものですよ。
であと
今回のこの企画に合わせてまた CD を2枚買いまして、一つがルパン三世ジオリジナルニューミックス2005、そしてもう一つがルパン三世カリオストの城ミュージックファイルという、まあ、近年出た CD も新たにまた今日の放送のために買ってしまいました。
ということでラジオをお聴きの皆様、この林田茂和がどれぐらい宮崎駿が好きか、その
一旦
をご理解いただけましたでしょうか、
はい、まあ、まだ袋の中入ってますから実は。
うわ、何が入ってんの。
これが、まあ、宮崎駿ファンにとってバイブルとも言えるかもしれません。うわ、
出ました、分厚い、
まず徳間書店からですね、出発点という、まあ、宮崎駿さんのインタビューや、まあ、随筆企画書など講演記録などがまとめられた分厚い本、
国語辞典みたい
な、ね、徳間書店から出ました。その後続編として岩波書店から折り返し点というね、これは1997年から2008年に関するさまざまな、まあ、宮崎駿の思想の軌跡がたどれるという本でございますね。さらに、
まだあんの？
DVD を持ってきました。これね、はい、今日のまあテーマに通じるわけですけど、宮崎駿さんのルパンの世界を語るためには、これも全部自分の分ですよ。まずルパン三世カリオストロの城の DVD ですね。
DVD
ね。でさらにルパンザサードはですね、こちらはバップから出ている、まあ、第二シリーズのいろんな作品が収められている中で、2つの作品がね、キーワードとして挙げられます。145話、死の翼アルバトロスが収められている DVD、
はいはい、
ちなみに第ディスク25になります。さらにディスク26がルパンの最終回、155話、さらば愛しきルパンよ。
多分このディスク25と26だけいっぱい売れてるんでしょうね。
そうだと思います。私もこれしか持ちません。
そうですね、
これ以外は持ってません、
はい、ということでまだまだ出てくる林田コレクションでございますけれども、
はい、
実は林田さん、うん、宮崎駿イコールルパンというイメージがね、今結構ありますけれども、最初は宮崎さん関係なかったんですよね。
関係ないんですよね、うん、ちょっと説明しますと、たどりますと、まあ、ご存知の通りモンキーパンチさんという方がね、原作の漫画で1967年からの連載、
はい、
ですから私1歳なんですよね。昭和42年から始まっていて、うんうん、1971年からテレビアニメが放送開始になりました。
そうでした。
で今はまあ国民的にルパン三世って皆さんご存知なんですが、うん、当初は実は大人向けのアニメ作品というのを志向しておりました。
そうそう。
で、あの視聴率が良くなかったんだよ ね。
で時間も確かね、夜の8時とか8時半からで中途半端でしたよね。で私当時 3,4 歳だったんですけど、やっぱり親から見ちゃいけないって言われてましたもんね。
そうですか。
大人向きだからダメって、
うん、で対象年齢を下げよというのがテレビ局側からの絶対命令として、東京ムービー側に示され、そこでスタッフが変更になります。第4話から第4話以降スタッフが変更になって、そこにまあ宮崎駿さんであるとか、高畑さんが、ね、はい、入ってきて、随分とルパンのイメージというのが変わってきて、
だから最初はだから大塚康夫さんとか大隅正明さんとか、ね、お二人の生み出したルパンだったんですね、最初はね。
大隅さんのその思い入れというのがとても強かったみたいですけど、うん、第3話でテレビ局側から強く言われて、そこでもう抜けちゃってんですよね。
なんか喧嘩別れみたいな感じだったんでしょ、うん、
ね、う
ん、
それであの困った大塚さんが当時仲が良かった宮崎さん、それから高畑さんに声をかけて、うん、新しいルパンシリーズというのが始まるわけですけれども、ただそこでもね、はい、あんまり視聴率良くなかったみたいですね。
うーん、
結局火がついたのはその後全国各地で再放送が行われて、
はい、
そこで目に触れて高い人気を得ていって、今日のルパンというイメージが出来上がっていったというのが真相のようです
ね。まあ、青いジャケットのルパンですよね、うん、第一シリーズね。
そう、青ジャケ、緑ジャケと言われるものですよね。そして第二期というものがジャケットが赤になりまして、1977年から80年にかけて作られております。第1期と第2期があるというのをご存知の方はかなりのルパンファンだとは思うんですけどね。
いや私ですね、うん、子供の頃は関東地方に育ったんですけれども、神奈川とか千葉とかでね、この青服のルパンってね、本当にねしょっちゅう再放送してたんですよ、夕方から。で、子供から大人まですごい人気で、うん、視聴率がね 20%、30%、再放送でね、で夕方の4時とか5時の時間帯で超えていて、かなり話題になっていたし、だから赤服のルパンが始まった時っていうのはね、もう子供から大人まで、小学生中学生からもう高校大学大人まで、もう本当にみんなね、テレビの前に正座して月曜の夜だったと思いますけれどもね、待ってたとい もう待望のスタートでしたね、赤服のルパンはね。
そうですか。ただその赤服の第2シリーズに宮崎駿さんらは関わってないんですよ、実はね。
関わってない、
2話を除いて関わってないんですよね、
さっき紹介があった2つのストーリーを除いて関わってない、
むしろ第1シリーズの方に深く関わってるわけですよね、だからその宮崎駿が考えるルパン像というものがですね、随分とやっぱりその流れ、同じルパンでも随分とその見るたびに作品の感じが違うなというのに関わっていて、どこ行ったかな、資料が、その最初に
資料がいっぱいありすぎ
て、そう、今日いっぱい資料がありすぎてね、わからないんだけど、大隅さんがね、企画書上で冒頭イメージしたルパンっていうのはどういうルパンだったかというと、白毛世代で祖父の多く、祖父ってのはつまりルパン一世ってことですよね、
アルセーヌルパン、
そう、祖父の多くの財産を受け継ぎ、大邸宅に住み、物や金でアクセスせず、倦怠安入意を紛らわすために時たま泥棒をし、場合によっては敵対する相手を手にかけることにも躊躇しないというのが、そもそも大隅さん、大人向けのアニメーションとして、設定をしたルパン像だったんですよね、
まあ、要するにもう人に向かってピストルパンパン撃っちゃうわけですね、クールな、
そういうイメージですよね、
はい、もう行き過ぎた団塊世代ジュニアみたいな感じですね、
それを宮崎さんはどういうふうに分析し変えていったかというと、後年ですね、
はい、
大敗したフランス貴族の末裔からこういうふうに変えました、何かうまい話はないかと常にキョロキョロと辺りを 見回しているイタリアの貧乏人の小せがれへの変化、
はあ、なるほど、
1話から3話まではフランス貴族の末裔であると、それが4話以降になってくるとイタリアの貧乏人の小せがれなんだと、そういうふうに設定をして、乗ってる車もだから変わってくんですよね、ベンツからイタリアの庶民的な車にだんだん変わってくるんですよね、
そうですよね、小型車に変わっちゃいますからね、途中からね、デラックスなクラシックカーからね、
そう、そのあたりがやっぱりこう、いつの時期のルパンを見るかによってイメージというのが全く変わってくるということで、特筆すべき2作品をさっき挙げましたけれども、まあ、宮崎駿という名前は全く出てこずに、テルコムという、ね、名前で、脚本と演出というのが出てくるわけですが、これご覧になりましたか、村山さんは。
当たり前じゃないですか、見ました。
どうでしたか。
ですね、自分さっきね、小学校時代、ね、関東地方にいたという話をしましたけれども、やっぱりね、その死の翼アルバトロスとさらば愛しきルパン、この2つの作品に関してはですね、やっぱりね、僕らが見たかった青服のルパンが帰ってきたっていうね、そんなイメージがありました。もうはっきり覚えてる、子供心に、
もうあの他と見比べてみるとはっきり分かるんですけど、あの作画にかけてる枚数も違えば、脚本のスピード感、動き、中の登場人物の生き生きとした具合っていうのが、もう正直申し上げてかなりの差がありますよね。
そう、やっぱりね、見た目のね、いかにも宮崎駿大塚康夫チックなあの絵柄以上に、実は中身のクオリティがね、段違いだったということなんですよね。
そうなんですよね、でそのアニメージュの中でこのルパン三世の2作品についての特集っていうのが随分なされてるんですが、
そうですね、
宮崎駿自身がルパンレクイエムと題して、文章を寄せてるんですよね。
ほうほう、
簡単に言うとどういうことかっていう と、
どういうこと、
やっぱり第2期自分たちが関わらないルパンシリーズ、赤ジャケのルパンに対する否定があの2作品であるということをおっしゃってるんですよね。村山さんはすごく赤鮭で斬新でとても面白かったってことを、まあ、言っていたんだけれども、宮崎駿さんたちはこう人を殺しちゃう、殺めちゃうようなルパンっていうのをとても嫌がっていた節がどうもあるんですよね。
まあ、その人を殺しちゃうルパンっていうのは一番最初の大隅正明さんたちのルパンの話ですよね。赤服のルパンもあんまりその人殺しをするようなキャラクターではなかったですよ、
なかったんだけど、やっぱりどこかその第2シリーズで自分たちが育てたルパンではないというお気持ちがどうも終わりになったと。
なるほど。
で、一番やっぱりセンセーショナルだったのがあの最終回ですよね。
ねえ、
ネタバレしちゃうんだけれど、 まあ、2人のルパンが登場するわけですよね、うん、で最後に、明らかになってしまうのは第2シリーズで登場したルパンたちは実は偽物だったんだよというようなものを、まあ、提示しているアンチテーゼとして、ね、見せているという説もある。
まあね、ちょっと考えすぎかなという気もしますけれども、そういう気持ちもあったのかな、
うん、あでもね、そのアニメージュ史上も含めて、うん、宮崎駿さん自身がそれは肯定されてますね、演出意図として。
そうですか、魚影。でもね、そんな話を聞いちゃうとね、
うん、
赤服のルパンシリーズを擁護したい気持ちもムクムクと湧き上がってくるんですが、
うん、
赤服のね第2シーズンのルパン三世のあのオープニングとエンディングのセンスの良さっていうのは、あれはかけねなしですよ。僕はアニメーション史上に残る傑作だと思いますね、
うん、
あのオープニング、うん、インストゥルメンタルの、まあ、歌入りのバージョンもありましたけれども、いくつかバージョンあるけれども、あのオープニング映像は現在に至るまでアニメーションのなんていうのかな、金字塔の一つだと思いますね。
あの作品の影響を受けたであろうなっていう映像作品って多いですよね、やっぱりね。
最近ではカウボーイビバップに至るまでね、まさに、うん、カウボーイビバップももう最近じゃないかもしれないけどね、
あのオープニングもかっこいいもんね。いやい
やいや、すごいですよ、ね、最近エウレカセブンのオープニングエンディングとかね、もう絶対影響を受けてるというか、オマージュですよね、
うんうん、
リスペクトを感じます ね。
それがまさにその第2シリーズのオープニングでもあるわけですけどね。さあ、それではここでですね、 CD をおかけしようと思います。せっかく個人購入しましたんでね、
はい、
このルパン・ザ・サードのニューミックス2005 これね、どういう CD かというと、まあ、村山さんも CD 持ってましたよね。
はい、ルパン関係の CD は私も何枚か、というか LP が多いんですけどね、私はね。
そうですよね。
カリオストロの城のサウンドトラックも今日持ってきましたが、
で当時の音源のですね、その今デジタルになる前のアナログ時代の、うん、その16チャンテープというのが見つかったそうなんですよ。
すごい。
16チャンテープ、つまり16チャンネルとか24チャンネルとか、それぞれ楽器ごとに録音している素材が見つかった。それを改めて2005年にミックスし直してます、大野雄二さんが。そういう企画で生まれたものです。でこの曲が村山さん大好きでしょ。
大好きです。この曲はね、かっこいいですよ。名曲ですよね。お送りするんですか。
もちろんカリオストロの城であるシーンでかかっている曲この曲聴いただけでどのシーンって分かればかなりのカリオストロマニアでございますよ。
はい、
参りましょう。サンバテンペラード。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ？ポッドキャストで聞いてらっしゃる方は、何のことやらさっぱり、ね、音楽カットされてるんでわからないと思うんですけどもね。
著作権のね、まあ、私たちは法律を遵守しておりますので、は
い、ちなみにこういうシーンでした。カリオストロの城でルパンとゼニガタが屋上まで一気に階段を駆け上がりましたね、
うんうんうん、
オートジャイロを奪うシーンです。
あ、
途中クラリスのおじさまっていう言葉も飛ぶんですが、
あ、
父さん操縦頼むわ。何待ってルパン、やったことねえんだよクラリスおじさまお迎えに来ましたよ
藤子ロープだ、
偉そうに言わないでこういうセリフがこう交わされたシーン、お分かりでしょうか。
一人で何でもできるね、林田さんね。
当時ね、LP でドラマ版っていうのが出たのよ
あったあった。
あれ友達がねレコードで買ったからね、ごめんねカセットテープ録音してって言って録音してもらって、もう擦り切れるぐらいまでね聞きました、このドラマ版は。
そういう時代でしたね。
はい、
いや、でカリオストロの城って、ま、何回見ました。
もう分からない。
いやもうね、多分ね30回ぐらいは見てますよね、少なくともね。
見てるだろう ね。見てるし聞いてると思う。
もう、もうセリフを覚えてましたね、最初から最後までね、
覚えた、ね、うん、だから中ちゃんさんのメッセージにもあったんだけれど、うんうんうん、当時水曜ロードショーで流れている子はですね、まだVHS などが発達しておらずですね、
まだ家になかったビデオ、うん、
カセットテープで録音してたんですよ、うん、その映画を
テレビの前に置いて録音してましたね、
音声をね、
ラジカセでね、うん、
その時代でしたね、
うん、ほんとね。ラジオネームマニアマン改めラインハルト少尉さんです。
はい、
佐賀のラインハルト少尉です。マニアなお二人様こんにちは。
こんにちは。
宮崎駿の描くルパン、やはり カリオストロの城です、うん、笑いサスペンス愛涙すべて織り込まれた素晴らしい作品だと思ってます。あの映画を見て私はフィアット500のプラモを制作しました。見どころはやはりラストのシーンでしょうね。銭形警部がクライリスに言ったあのセリフ、
ルパンはあなたの心を盗んでいきました。
あなたの心です。
あなたの心です。
ね、その言葉にクライリスははいと笑顔で答えたあのシーン、まさに名作と呼ぶにふさわしいラストですね。
当時アニメックで、うん、カリオストロの城大辞典というのが出ましてね、あの付録にそのシートがあったの覚えてますか？
ありましたね。
あのクラリスを救出してもらった10年後でしたか、何年か後を設定してのクラリスの独白、そのシート、
うわすごい、もう20年ぶりぐらいに思い出したその存在を、
多分家に帰るとそのシートあると思うんですけど、まあ、放送上かなり権利関係今揉めてるらしくてとても出せない代物らしいですが、
うちにも多分ありますよ。
ありますか。そういう企画も出るぐらいやっぱりクラリスというのはアイドルでしたな。
いやだってあのアニメージとかアニメックのね、うん、人気キャラクター投票で長らく1位でしたよね、このクラリスっていうのはね。
そうですよね。
もうなんか何女の子ヒロインの代名詞みたいな存在でした ね、あの頃ね、
クラリスかラナカというぐらいの、ね、人気がありましたけれども、ね、
懐かしいですね。
まあ、たくさんの その宮崎作品にはですね、うん、女性たちも登場するわけでございますが、はあはあ、ただ時間もですねなくなってまいりましたよ。だんだん村山さん、
そうですね、どうしましょう。
じゃあ宮崎駿作品の中で描かれる、まあ、女性たちみたいなものは来週お話しすることにいたしますか？
あ、じゃあ早くも来週パート2決定ということですね。
もう決定しましょうか。
はい、大決定です。
ここでもう一曲挟みましょうか。そのカリオストロの城で流れた音楽、これご存知の方も多いかもしれませんね。ボビーで炎の宝物。
ではですね、早くも来週パート2決定ということなのでちょっと時間ができましたからメッセージを読みましょう。
はい、
ラジオネーム50代のおたおじさん、今までラジオは車を運転しているときに聞くものと思っていましたが、現在はこの番組を聞くためにこの時間帯に車に乗っています。
うん、
今までにないついてこれない人は置いていくこのポジショニング、何をと食い入る思いで聞いておりますと。
今日の話はついてこれたかな。
謎のタクシードライバートラビスさん、前回は死ぬほど恥ずかしいメッセージを書いて失礼しました。もしバラしたら2人ともムチムチプリン卵詰めの刑に処します。
大歓迎でございますとか言って、いやいやいや、よくわからない。何それ、ムチムチ
ムチムチプリン卵系卵詰めだそうです。
どんなんだろう、想像すると楽しいな。
アンドロメダオアイさん、セザールサンパイオさん、それからかき逃げやフォンポ、水太郎さん、ライダーさん、他にもたくさんの方からメッセージ頂戴してありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、来週は宮崎駿のルパン三世の世界パート2です。
はい、この番組はポッドキャストでも配信中です。詳しくは NBC のホームページをチェックしてください。ウェブを通じてメールを送信することもできます。
できます。
はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスの場合は 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してください。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。